足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠屋ジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、3連休なんですけど。
はい。
いきなりトランプさん撃たれてはりましたね。
なんかね、まあ、そういう、なんか、まあ、言うても日本でもね、前に安倍さんがね。安倍さん。
ちょうど2年前みたいですよ、ちょうど。
だから。
4月の、
そういう、なんか、なんかね、起きるって嫌な感じですよね。なんか、岸田さんも前ね、爆弾みたいに投げられたりとかありましたし、もうなんか、そういうね、人たちが狙われるような世の中になってきてるっていうのが、ちょっと嫌な。
でもトランプさんのあの写真見ました。耳から血流しながら。うん、そう、ガッツポーズしてるっていうか、ね、
そう、拳ね、握り締めて上に上げて、
で後ろは真っ青な空なんですよ。
そうそうそう、めちゃめちゃもうね、
もうなんか運が強いというか、
なんというか、
もうなんかほぼほぼトランプさんでもあれで決まったみたいだね。
なんかね、バイデンさんがちょっと、もうちょっと、バイデンさんでいいのかなってみんなが
もう。ゼレンスキーさんのことをプーチンさんって言ってるしね。
そうそうそう。
やばいでしょ。
もうちょっとね、みんながもう大丈夫って言い始めたからさ。
その隙間からこれで、あれで、お名前言ったら命をかけて俺はやってるんだ、みたいなね。
そうそうそう。
なんかイメージが爆上がりらしくて、まあ、だから逆にね、
うん、
自作自演やとかいう話も言うてきてる。あんな、ちょっと間違えたら死ぬやんと。さすがにそれはないやろと僕は思うんですけど。
うん、だからそういうなのが本当ね、なんかこう、そこでまたその、なんていうの、いろんなもう陰謀論じゃないけど、そういう話がいっぱい出てきて、またそれをまともに信じる連中が出てくるじゃないですか。
ああ、ね、ネット社会の弊害ですね。
うん。で、そこにこう凝り固まったやつと、それと、いやいや、そうじゃなくて、なんかバイデンがそこまでしてやろうとしたみたいなことを言うやつらも出てきてるし、
そうですね。
それとそれ、そういう極端な連中がぶつかったら、本当にもう、手つけられんようになるやん。もう暴れ出したら、もう、そいつらが。
だってどっちも正義を振りかざしてるからね。
そうそうそうそう。うん。で、それで、こう、暴れ出したら、もう本当ね、アメリカ国内が内戦状態みたいになっちゃうから、もうね、ちょっとなんか変なことになってきてますよね、もう全体
的に。まあ、とにかくちょっとそんなところに巻き込まれたら困るから、もうこの話題はなしということで。政治の話じゃない。
純粋に IT の話で。
関わらない方がマシです。じゃあ、早速ニュース行きましょう。
はい。
今週のニュースは6件です。ライドシェアサービス、ニューモが大阪で出発式を行い、2025年の大阪・関西万博に合わせて24時間運行を予定しています。ニューモはフリーマーケット大手のメルカリで国内事業を統括していた青柳氏が2024年1月に設立したもので、タクシー、ライドシェアを合わせ、来年度中にグループで運転手1万人規模を目指しているそうです。
はい、いよいよ、ライドシェアのね、サービスが大阪でも、 始まるということで、これ、まあ、まだね、法律的にいろいろ、乗り越えないといけないところとか、まあ、大阪の方も結構協力的に動くらしいんですけど、そうすると、ライドシェアが24時間でできるような形になってくると、と、その、大阪の万博に向けてですね、その、公共交通機関のいろんな問題が、まあ、解決する一つの、手段として、すごく注目されると思います。で、まあね、いろいろこう、問題があるかもしれないんですけど、それは当然ね、どんなやり方をしたって、どっかにいろんなトラブルとか、いろんなことは起きうるんですね。で、だけど、その中で、どういうものが一番いいのか、あるいはそういう、その想定されるトラブルとかをどうやって、回避するのかっていうのを考えていくっていうのがすごく重要であって、その、なんかトラブルが全くない状態っていうのは、どう考えたって、どんな手段を使おうが、それはありえない話なので、そのあたりの、その対策とか、いろんなことを考えつつ、どこまで、変えていけるのか、やっぱそういうね、一つのトライアルというか、挑戦をしていくことで、やっぱりその、大阪万博、一つの大きなトレンドであり、また一つの大きなマイルストーンになるので、こういうね、新たな動き、頑張ってほしいなと思います。
帝国データバンクの調査によると、事業中断の想定リスクとして、サイバー攻撃が自然災害に次ぐ2位に浮上しました。企業のデジタル化が進む中、サイバーセキュリティの重要性が一層高まっています。企業は対策強化とリスク管理の見直しを迫られており、サイバーセキュリティ投資の増加が予想されます。
はい、もうね、その企業が事業を継続していく上で、想定されるリスクとしてサイバー攻撃っていうのがもう2位に上がってきたと。で、1位がまあ自然災害ということで、その3位以下っていうのが何があるかっていうと、3位が感染症ですね。まあ、例えばコロナとか、そういうものが広がって事業が難しくなると。で、4位がインフラで、インフラの寸断ということで、電気が止まるとかね、水道が止まるとか。そういったものということになってきて、もうなんか、サイバー攻撃によるそういうリスクっていう、まあ情報セキュリティ上、まあね、設定をミスってて漏洩したとか、そういうものがもう2位に上がってきてるということなんですね。なので、言い方を変えると、その、いろんな設備を整えたりとか、社員の健康状態をね、ちゃんと健康診断したりとか、いろんなその感染症対策とかするよりも、情報セキュリティの対策だとか、そっちをですね、優先しなきゃいけないような事態になってきてるっていうことですね。まあ、ちょっとね、その辺の意識をこう切り替えていかないと、本当にその、なんていうんですかね、原因不明っていうことはないんでしょうけど、最近ほんとトラブルが増えてるんですよね。その情報システムに関するトラブルがすごく多くなってきていて、やっぱりそれでその事業がおかしくなっちゃう、もう継続できなくなる。あまりにもダメージが大きすぎて復旧できないとかですね、信用取り戻せないとか。ということになるので、ぜひですね、この辺の意識は本当に切り替えていかないといけない、そういう状況になっています。
大学入試センターが共通テストでのスマートグラス使用を明確に禁止しました。また、イヤフォンの装着も不可とされています。補聴器などを使用したい受験生は配慮申請が必要で、さらに監督者がマスクやメガネを外すように指示することもあるそうです。
もうなんかね、入学試験とかもう大変になってきましたよね。そのいろんな、まあ、いわゆるガジェットって言われるね、その IT 機器がいろんなものがもう進歩しすぎてです。しすぎてというのもあれですけど、本当そのメガネ型のそのカメラがついてて、マイクがついてて、ね、Wi-Fi で他のとことやりとりできたりとか、で、もういろんな盗聴マイクだとか、その小型のカメラだとか、もうとにかくものすごいいろんな機器が世の中に出回ってますよね。 で、また通販とかでも簡単に誰でも買えるような状態になっちゃってるので、で、それを、そのテスト中にカンニングとかで使われないようにするって言っても、どうやればいいのっていうような状況になってきつつあります。それで、まあ、今回のね、中でも明らかに、その共通テストでの、そのスマートグラスとか、そういうものを使うなっていうことになってきて、で、イヤホンとかももうつけてる段階でもアウトというようなことになってきてるんですよね。もう、イヤホンを外してくださいと、会場に入るときあって、そんな状況になってきて、そうすると、今度、本当に補聴器とかが必要なね、人とかいるので、で、その人たちはどうすんのよって、その試験官が説明してることとか聞こえないとかね、なったら、それはそれでまた問題なので、その人たちはつけざるを得ないので、そうすると事前に申請書が必要みたいな話になったりとか、もうね、そのマスクしてたら試験官が外しなさいって言ったら外さないといけない、メガネ外しなさいって言われて外さないといけない。いやもうそのどうなってくんのこれから入試っていうね。まあそのうちコンタクトレンズだとかそんなもののデバイスも出てくるので、そうするとコンタクトレンズ外せというかコンタクトレンズしてるかどうかを入室するときにチェックすんのとか、ね、もういろんなことを考えられるようになってきて、いやー、多分その入試のあり方自体が、もうなんか、全く違う発想をしなきゃいけない。集まってテストするとか、そんなものじゃないし、なんか全然こう違う考え方で、こういう入学試験とか考えないといけない。そんな時代にね、もう入ってきたなと思います。
元東京大学松尾研究室の今井翔太氏は、生成 AI のビジネス活用は使う人によって効果が激減すると指摘しています。生成 AI を利用して生産性を格段に上げた企業もあるのは事実だが、誰もがそのようになるわけではなく、使う側が持てる知識を活用して使った場合であり、またハルシネーションの判別は知識のない人にとっては無理だと言っています。
これについては後半にしたいと思います。
佐川急便が9月から置き配サービスを本格導入します。再配達を減らし、ドライバー業務の効率化を図るとともに、トラック輸送時の CO2 削減なども期待できるそうです。
はい、まあ、配送業者のね、特にその、それぞれ個人の家とかに、配達する置き配サービスですね、これをもう本格的に導入していかないと、本当その再配達の問題が、もうすごいことになってますよね。で、それに今、運送業界のいろんな、基準が変更されて、というか、法律ですね。法律の改定で、何時間働いたら何時間休めとか、そういうのがすごく厳しくなってきてるんですよね。で、そのために、ドライバーを補充しなきゃいけないけど、そんなにいきなり運転手が集まるわけでもなく、で、さらにですね、今は、その、運転免許の必要性を感じない若者も増えていて、だんだん取らなくなってきてるんですね。で、まあ、そのうち自動運転出てくるやん、みたいなこともあるので、そうするとますます運転免許とか必要があるの?みたいな状況になってくるし、まあ、そこまで行けば、自動配達、自動配達というか、配達のトラックなんかも自動運転とかで、できるようになってくるのかもしれないんですけども、ただとはいえ、最後の、その、家のとこに行って、ピンポンって鳴らすのは人がやらなきゃいけないとかですね。で、そこの最後をどうするのか、いろんな問題がやっぱり、あってですね、どっちにしても人件費を削っていくことしかないんですよね。で、そのために、まあ、一つ今回この置き配っていうものを、もう基本的に置き配みたいなことに多分ね、これがなってくると思うんですよね。で、ただ一方で、配達の間違いだとか、あとはですね、置き配、もうすでに、海外では増えてきてるんですけども、置き配してる荷物を狙うという、その、連中が出てきていて、 で、じゃあそことの兼ね合いをどうしていくのかって、また新たな問題が起きてきてるんですね。で、なので、その、確かに置き配サービスによって、配達する人の労力は減るっていうのは事実なんですけども、ただ、それによって何が失われていくのか、その失われたものをどうやってカバーするかっていうところを、また考えていかないといけない。このあたりはですね、もう、その、全体の、その、社会的なインフラとしてどう捉えるかっていうところから考えて、本当その物流を全く違う視点から捉え直して考え直さないとですね、もうその部分的になんとかしようっていうのはそろそろ限界なのじゃないかなという気もします。
経済産業省はゲーム、アニメ、広告における生成 AI 利活用の注意点をまとめたガイドブックを公開しました。著作権や肖像権、AI の出力結果の取り扱いなど具体的に書かれており、プロジェクトを進める前にこのガイドブックを参考に権利関係を整理するのに役立ちます。
はい、経済産業省がですね、まあその生成 AI でできた成果物をどう使うかっていう、まあ、ガイドブックを作ったわけですね。で、これ非常によくできていて、その、ゲームとか、あとアニメのコンテンツ、それから広告ですね。これを、軸として扱ってるんですけれども、それぞれの事例も書いてあったり、具体的にね、どういう会社がどんなことに気をつけてやっていたか、みたいなことまで書かれているので、簡単にまとまっているので、ぜひですね、その、クリエイターの方はもちろんですし、それ以外でもその生成 AI とかに絡む、そういうことをなんか仕事で使おうと思ってる方はぜひですね、これ目を通していただきたいなと、その割と、わかりやすくしっかりまとまっていて、しかも全体的に網羅して書かれているので、これをですね、一度目を通しておけば、生成 AI を使うっていうことに対して、特にその、著作権とかね、その特許とか、商標権とか、そういったところの問題をどういうふうに、回避していくべきなのかとか、書かれているところをしっかりね、読み解いていただければいいかなと思います。だんだんその政府の方も、やっぱり AI って言ってね、もう岸田さんが、言ってたんで、まあ、それぞれの官庁も、それに対応すべく、いろんなガイドラインだとか、それに対するその法律はどう解釈するのかとかね、出てきているので、そういったところをこれからしっかり目を通していけばですね、恐れることなくというか、本当にうまく使える方法で、またそのトラブルのないような使い方をですね、考えることができるので、ぜひこういう資料はですね、うまく活用していただければなと思います。
以上、今週のニュース6件を紹介させていただきました。後半に続きます。
和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でも、セキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは、外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして、ID とかパスワードを、こう、調べてですね、何回もこう、アクセスして入ってきたりとか、はい、そういう段がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かぐやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、 繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。
はい。うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、なんかもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスに、メール、サービスに、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かごやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。
佐川急便が9月から置き配サービスを導入するというニュースがありますけど、
うんはいはい
うん、どう思われますか、足立さんは。
いやー、これね、それもう確かに、その、宅配業者さん大変なのはすごいよくわかるんですけど、
うん。
ちょっと実際、私は困ってることがちょっとあってですね。
はい。
うち今住んでるとこが、同じ、まあ、建物の名前のやつが2つ並んでるんですよ。
ああ、A と B とみたいな、う
ん。まあ、1と2になってるんですけど、はい、で、私は住んでるとこ2なんやけど、これがね、はい、結構1はもともと昔からあってんけど、
はい、
後から2ができたんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、もともとの1のとこが前の住所のままやと思うんですけど、登録してる人はその1とか書いてないんですね。
はい。
なんちゃらハウスとかいうのが書いてあるだけで、で、そこの101とかって書いてあるんですよ。うん、
はい。
で、本当は今はなんちゃらハウス1の101なんやけど、その、住所変更してない人とかはそのままになってるから、
はい、
そうすると前の住所のやつで送られてきたやつは宅配屋さんはどっちか分からへんのですよ。1とも2とも書いてないから。
ああ、そういうこと、うん、
101としか書いてないから、どっちの101か分からへんから、で、そういうなんで、うちも結構間違われるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。で、持ってきて、で、それをさ、まあ、今のところは、置き配にしてなかったらピンポン鳴らして、こう聞いて、あ、これうちじゃないです、向こうの建物なんでって言えるからええけど。
はいはいはいはい、はい。
置き配になったら、言われへんやん。置いていくだけやもん。
そうですね。
置いてかれたら、ってな、で、これどうすりゃいいのこれみたいなになるやん。
もう、足立さんが1の方の部屋の人に、届いてましたでって持って行ってあげるしかないですよね。
持って行ってあげるしかないし。で、まだ
友達になるしか、電話で、これ届いてますけど頼みましたか言って。ああ、それうちのですわ言って。
ね、お互いにそういうことになるかもしれんけど。
だから反対届くかもしれへんわけやからね。
う
ん、
そうそう、反対も
ある。足立さんの方が、右やから、1の人にちょっと、お菓子でも持ってって、最近ね、ようなるんですわ、言ってちょっとね、またあったらこれ連絡してもらえませんか、言ってね、言うしかないですよ、現実的にはね。
もう、ほんでね、さらに困ったことに、
はい、
この前実際にあったんですけど、
はい、
その、最近、なんか多分、なんでコスト削減なんか、なんかようわからんねんけど、はい、宅配の、ラベルってどんどんちっちゃくなってきてる気しません、うん
ああ、確かに。
うん、それこそ、アマゾンとか、楽天とか、いろんなとか届くやつのラベルってどんどんちっちゃくなってて。
ちっちゃくなってますね。はい。
住所とか、宛名とか書いてあるところのフォントも、こんなちっちゃいフォントあんのかっていうぐらい、だんだんちっちゃなってきてるんですよ。
はいはいはい。うん。
で、文字数が多かったら多いほどちっちゃくなってくから、はいはいはい、印刷できない。そうするとさ、宛名とか言う見えへんやつあるんですよ。
ちっちゃすぎ
て。
ね、
いや、これ、はいはい、何これっていう。で、送り主の方も会社名長かったらちっちゃなって、これ、どこの会社これっていう、なんか、読まれへんやつとかがあって、いや、そんなんをさ、置き配とかされ始めたら、いや、これそもそもあっとるんかいみたいな。
まあ、いや、トラブルは絶対起きると思いますよ。
うん。これ、ちょっとさ、それやるんはいいけど、もっとわかりやすいラベルとかにさ、してくれんかったら、 特にね、だんだんうちらもそうっすけど、老眼になってくるとちっちゃい字見えへんし、
そもそも。そうですね、
はい。読まれへんから、で、開けてから、違うでってなったら、またそれはそれでめんどくさいことになってくるし。
僕いつもだから、写真ピッて撮って拡大して見てますわ。ちっちゃい字のやつは。
もう拡大鏡代わりに
拡大鏡代わりに、はい、
うん、もうね、なんかそんなんちょっとなんか いいんやけど、それわかるけど、ただなんかね、いろいろこう、ね、その確実に届くっていう工夫をしていかないと、
はい、
間違った時にね、どうすんのこれみたいなのとか、そのまあ、1と2ぐらいで、こうね、同じ建物の中とかやったら分かるからいいけど、全然違う住所とかになってたら、うん、いや、これそもそもどこやねんって、この住所ってなってまうしね。
そうですね。
うん。で、なんかね、そういうなのはどうなのって、だんだん、なんか変な感じもしないでもないんで、まあ、ちょっとね、その、うん、せめて印刷のラベルは大きくしてほしいなって、読みやすくしてほしいなって、最近思ってますけど。ああ、
でも間違えたんは届いたん僕も何回かありますよ。
はい、で、どないしてます？
よう見たら、隣の家のものが、
うんうん、
何回か届いた。僕もう、邪魔くさいが隣の家の玄関の先にポンって置きますけどね。どうせ置き配なんやからと思って。
そうよね。そうなるよね、もう、なんかもう。
いや、ただ問題なのは、置き配してくれたと向こうは思い込んだけど、うちに届いてない時っていうのが一番。
そうそうそうそう。
だから、まあ、アマゾンとかやったらね、うん、もう届きましたと連絡来るじゃないですか。
そうそうそう。うん、
配達完了しましたって来るから、うん、あれ届いてないとか、まあ、なるからそこで対処できるけど、うん、なんやろ、佐川とか、
ね、例えばあれでしょ、お中元とかね、お歳暮とかでやったらややこしいよね。
知らん間に、だから、うん、こっちは送ってもらってるって知らんけども、送ってくれた人がおるっていう時が一番ね。
そうそうそう。
だから、置き配窃盗団は、あれかな、うん。お歳暮、お中元歳暮の時は持って行ったらバレへん確率が高いですよね。
それは、お歳暮、お中元、クリスマスシーズン、あのあたりは、うん、ねえ、バレへん率高いし、人間関係悪くなってくし、みたいな。
俺も言うよね、あいつは、ね。
あいつ、なんや、あんな、絵の送ったの、あいつ好きや言うから送ったのに、一言も言えへんわ、言うて。嫌なやつやな、って思われてるかもしれんし、ほんま。
まあですね、いや、でもまあ、それ、そうですね、あれ、それ、
ややこしいね。
ありました。僕もだからこの間ね、友達に、うん、ビール送ったんですけど、
はい。
お礼の返事がないんですよ。
うん。
で、よくよく聞いてみたら、あ、俺自分で頼んだやつだと思ってたっていうのが発覚して。いや、ほんまにこれ。うん。
そうやね。
そうそう、そういうのはまあまあ、いや、まあ、もろもろでもね、やっぱりこう、いろいろ変えるとなったらね、そういう問題出てくる。うん、まあ、また解消していって便利になるでしょ。そうそうそう。だって、こっちも申し訳ないもんね、いちいちごめん、すんませんな、って言って。で、いつも来てくれると決まってるから。
うんうんうんうん。
またおらんかってごめんなさいね、みたいなね。うん、で、僕はこっそりもう寝てるとき邪魔くさが出へんときもあるんですよ。後ろめたさもあるんですけど。
うん。
いや、まあ、でも本当にね。まあ、
難しいね、この辺は。
難しいけど、うん、まあ、さ、で、ヤマトはやってんのかな、大きい。まあ、また後でチャット GPT になりますわ。
はい。こんな、こればっかり喋ってても。
じゃあ、後半のニュース行きましょう。はい、もう一回読んでみますね。
はい。
東大の松尾研究室の今井翔太さんっていう人は、
うん、
生成 AI のビジネス活用を使う人によって効果が激変すると指摘してると。
はい。
生成 AI 使って生産性格段に上げた企業もあるのは事実だけれども、
うん、
誰もが使いこなせてるわけじゃなくて、
うん、
やっぱり使う側が持ってる知識を活用して使った場合は確かに上がってるけれども、
うん、
あと、その、ハルシネーションの判別はね、知識のない人にとっては無理やと、そんな話してはるんです、うん。ハルシネーションって何でしたっけ？
いや、ハルシネーションっていうのは、まあ、日本語に直訳すれば、幻覚って言われるやつなんやけど、
はい。
その、生成 AI があたかも正しいことのように、 文章を書いてしまうっていうやつですね。その、だから本当はこう、内容的にはおかしかったりするんやけど、でも、はい、筋道の通る文章を書けてしまうから、なんとなく説得力があって、ああ、そんなもんなんかなってこう思ってしまうっていう人間側が。
そういうことね。あの、うん、よくあるやつですね。
それよくある、よくある。まあまあね、うん。あの、分かってる話やったら、いや、またこいつおかしなこと言いやがってって感じやけど。
そうやね。
うん。知らんことやったら、それが間違ってるかどうか分からへんから、まあそういうことなんかなって思ってしまうわけじゃないですか。
うんうん、いや、だからもう、その、僕とか、まだしさんは、一応、パッと聞くけど、大事なことは裏取りますもんね。
うん、そうそうそう。ほんまにそうなんかいな。
ってね。
うん。
どっち、まあ、少々間違えてても、ええわぐらいなやったらあれですよ。例えば、その、この番組で喋ることとか、
うん、うん。
ね、あの、例えば仕事で、なんか、大事なこととかね。うん、ああいうのは、やっぱり、一応裏取って、みたいな。
うん。
それはどっからの、ね、あの、チャット GPT で、それはどっからの、情報なんて言
う
て。
うん。そうそう。そこが、このウェブサイトに載ってるとかって聞けば、返ってくるから。
返ってくるから、うん、ああ、なるほど、ここは大丈夫やな、みたいな。まあ。
うん、
でも、それをもうすら思いつかへん人おるやろなと思いますもんね。
そうなんですよ。で、あの、知らんことを聞く人も結構多いから。
多いですね。
うん。で、そこ、それは知らんことは合ってるか間違ってるかは、やっぱりね、ちゃんと裏取りしないと、本当でも、はい、裏取りするにしても、自分がその知識が、ないと、その、こっから引っ張ってきましたって言って、そのサイト見に行っても、よう分からへんしね。また、そこの中書いてある内容がいまいちよう分からんかったら、めんどくさってなって読まんようになって、まあそんなもんか、みたいな感じになってもらうかもしれないし。
そうですね。
うん。で、やっぱりこのね、あの、今井さんなんかが言われてるように、その、チャット GPT みたいな使いこなすにしても、それなりに、やっぱり自分の側、使う側に、知識とか、その、ある程度その内容とか分かってないと、
うん、
やっぱり使いこなせないっていうのはその通りやなと思ってて、
はい。
その、本当だからね、前から言ってるその、出来のいい、めっちゃ頭のいい大学生のアルバイト使うような感じっていうのが、本当そうやなと思うんですよ。
はいはいはい。所詮バイトってことですね。
うん、そう、所詮というか、うん、やっぱりその、経験を持ってるわけじゃないから。
そうですね、う
ん。で、こっちがちゃんと指示してやらないと、その、学生アルバイトが来て、じゃあ君接客やっといてって、それでやらせるわけにはいかへんやん、やっぱり。
うん、そうですね。
普通ね、来たら、いや、お客さんここ入ってきたら、もう挨拶してって、まずその、このメモ帳を持ってってんで、注文何しますかって聞きに行けよって、そこまで教えるやん。
そんな。
で、うん、その、そういう、その経験とか何もベースがないよねっていうのを前提にして、ちゃんとこう、ね、こっち側が、こういうことをやりたいから、こうしてくれ、うん、ああしてくれっていうのを言えば、それなりにちゃんと対応できるのと同じように、AI 使うときも、はい、その、まあね、雑なやり方すると、例えば、
うん、
いや、今度新しいこういう商品売りたいんやけど、どうやったら売れるって、いや、そんな雑な質問ないやろ、みたいな。どうやったら売れるって、いや、どうやったらって、なんそれみたいな話になるから、当然 AI の方も、もうわけわからんから、なんか SNS、
ね、
そう、SNS 使えとか、なんか、うん、集客してセミナーやれとか、ポスティングやれとか、いろんなこと書くよね。なんか、ダイレクトメール送れとか、なんかいっぱい書いてくるけど、いや、そんなんじゃなくてさ、もっとええ感じで教えてよみたいな、なんか全然それなんやわからんやんその会話っていう、
まずお前が勉強しろって話ですよね。
そうそうそう、こっちがある程度ね、こういう人たちに向けてこんなサービス提供したいからどうやればいいとかいうのをちゃんとこう聞かないとあかんのに、なんか
そのうちもう賢くなって、
うん、
こいつはいつもこんな質問しかせえへんから何々さんと、質問するときはこう、筋道立てて、書くようにしていただくと、
もうちょっと精度の高い情報を返せるかもしれませんみたいなね。
だんだん、だんだんあの、
怒られるかも。
AI にあれやね、あの、諭されるようになるよね。ちょっと
そうそうそうそう。
で、だんだん最後の方に、人としてちょっとどうかと思いますよ、その質問は、みたいな言い方をされて。
なんか、あなたの偏差値は40ぐらいですよ、みたいな。
なんかもう、何を注意されてるのか分かるようになってくるっていうね。いや、でも、本当ね、なんか、そういうところが、やっぱすごくあるやろな、と思うんですよね。なんか、
はいはいは
い、いろんなあの、企業さんとかでも AI 導入して、で、その、生産性が2倍になったとか3倍になったとかいうのは、ね、あの、レポートあったりとかするんですけど、うん、はい、やっぱり、それ、よく見てみると、やっぱりその、事前の準備、ものすごいしてるんですよね。その、いきなりみんなに、これ使えって言って、ボンって投げるわけじゃなくって、やっぱり、どんな使い方をしたらいいのかとか、これはやっちゃいけないこととか、そういうのを全部やっぱりちゃんと、社員教育とかもしてって、はい、でそれで使うから、はいはいはい、すごいその、AI を使って生産性の上がるやり方を、すごいしてるからね、できるんであって、で、なんかそれの表面のその生産性が2倍になったとか、そこだけ見て、じゃあうちもやるかって言って、みんなアカウント取れって、それは違うぞっていう、なんかね、それやったらみんな遊んでるだけになると思うでっていうね。
はい、
なんかおもろいな、これ AI ってって、なんか、そんなわけのわからん質問ばっかりして、なんか、みんなめっちゃ使ってますよって、はい、やったからちゃうぞっていう。なんか多分そっちに向かっていくんで、本当その、どう使うのかとかね、どんな、うん、何のためにこれを使うのかとか、で、そこら辺をやっぱりちゃんと作ってから AI って導入しないといけないので、本当ね、そこは勘違いしないように、ぜひですね、うまく、せっかく導入するんだったら、本当そのうまい使い方を、しっかり考えて、自分の会社とかビジネスに展開してほしいなと思います。
はい、アダさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、今、結構ね、
うん。
体調を崩してる人多いですよね。
あ、多いですね。ものすごい。
周りでね。
うん、で、コロナもなんか、またね、広まってきてるみたいで、うん、なんか、あれ連絡つかへんなと思って聞いたらなんかコロナで熱出して寝てましたとかいう人がパラパラいるんで。
ですね。
うん。
なんかまた。実は僕も喉が痛いんですけど、大丈夫ですかね。
あら。いやもう、喋らんといてください。
いや、AI に聞いたら診断してくれますかね。
診断してくれて多分全然違う病名出てくると思いますけど。よくわからん。
怖い、
もうね、なんか、本当まあね、天気の変動激しすぎるから、それは体調崩すしね、みんな。
ですよね。
もう、暑さが半端なかったし、なんか最近天気予報見てて、やっぱ思うんですけど、
はい、
週間天気予報とかって出るじゃないですか、なんか1週間の。で、なんか今週の最高気温とかって31度とか32度とかこう並んでて、
はいはいはい、
で、平年並みって言ってて、あれ、うん、平年ってこんなんやったっけって最近思うようになって、7月で30度毎日超えるのが平年やったっけとか思って。
だからもうその時期がもう言い出して長なるからもうそれがどんどん平均気温が上がってるんですよね。そうそう、
平年になってしまってるんですよ。30度超えるっていうのが普通になってしまってるっていう。
僕ら小学校で50年ぐらい前は、ね、30度もう砂漠じゃないわ。アマゾンかいうぐらいだったもんね。
アフリカかとかみんな言うてたからね。そんな、アホなことを言うてたからね。もうなんか。
いや、ほんまにね。でも、その、珍しかったわけじゃないですか。で、まあ、いつも言ってます。夕方になったら外出たら涼しになるから、夕涼みってね。
そう、してたけど、そんな、涼まれへん、今。
窓開けられへん、みたいな。
窓開け、もう夜中になっても、外出たら暑いし、みたいな。
クーラーのね、かけすぎで、やっぱり温度差が激しいと、やっぱ体調悪なるらしいですね。
そうそうそう、うん、それは絶対なると思うよ。もうなんかね、激しすぎるもん。ほんで、雨降ったらもうめちゃくちゃ雨降るし、もう。
あとね、男女の温度差ね。
ああ、はいはいはい。
もう、こっちは暑いのに寒いって言うでしょ。
もうね。人によってね、違いすぎて。
もう分けてほしい。だからもう今はもう分断されてます。うちの娘と嫁さんは、リビングで。
うん。
僕リビングって暑いから。もう、パパーってご飯食べて余計集まるじゃないですか。パパーと飯食ってすぐ自分の部屋行って、もうキンキンに冷えた部屋でね。どんどんもっころん。
そこは、あれちゃうの、ちょっと熱冷ましてて抱きつくっていうのはあかんの。
いや、嫁さんには抱きつきたくないし、娘に抱きついたら変態親父って追われるから。
どんなね、解決策ないよね。もう自分の部屋こもるしかないって。
ないないですね、で、二人は、なんか、最近の音楽番組とかばっかり見てるからつまらんしね。はいはいはい、もう自分の部屋でね、結局どんどん分断されだから、家族団らんってのはないですね、今、この社会において。
ないよね。なんか、ね、本当ね、テレビのあり方が変わっちゃったじゃないですか。もう、普通で。
そうそうそう。
今って言われた昭和の時代には、今にはテレビがあって家族みんなでテレビ見るっていう。う
何時にこの番組があるから、そうそうそう、早く帰ってね。
そうそう。見るとか。ね、そういうなのがあったのが、もう。
共通の話題にもなるしね。
うん。みんなもうバラバラになって、自分でスマホでね、見たいもん見るし。
あとね、そう、うん、ほんまに最近テレビとか見いひんですけど、まあ、テレビ見ない自慢じゃないんですけど、
うんうんうん、
やっぱりね、知ってました?来週末で、来週末からオリンピックですよ。
あ、そうなんですよ。ほんとそうなんですよ。
いや、今、前はテレビ見たら勝手に流れてきた、来週からなので今日は柔道の何々選手の特集をしますとか言ってね、まあまあ目に触れるわけじゃないですか、興味なくても、
うんうん、
今も部屋にこもってなんかこうね、自分の好きなばっかり見てるわけですよ、うん、AI のなんちゃらとか、
うん、
為替がどうとかみたいなね、
YouTube とかね、そんなんばっかり
見てるから、おすすめにもそんなんしか出えへんから、
うん、
だからなんかもう、もう昔オリンピック言うたらもう1ヶ月ぐらい前からね、盛り上がってね。
そう。で、日本のね、代表選手は誰それでとか、どうだこうだとかやってたのに。
テレビガイド買うてきて何時か、何日の何時からこれがあるから見るみたいなスケジュール帳に書いたりしてね。
うん。
全くもうなんか、
何に
もない。自分の中で全く盛り上がってないですね。
そうで、いや、ほんとね、その辺の、なんか極端になってきてるよね。もう、なんか。
ですね。
うん。
いいやら悪いやら、たまにはテレビも見なあかんな思うけども、テレビ見てたらもう時間、タイパが悪い。タイムパフォーマンス、ね。
タイパとかいいよ。
ちょっと最近の流行りの言葉使ってみました。
いやーもうね、そんだけいろんなもんが激変してますよ、ほんまに。
まあ、ワイドショーを要約してくれるあれないかな。
いや、
チャット GPT、
え?あるんちゃう?いや、それは別にみんなもうやってる人おるでしょ、うん、そんなやつを、
ま。今日の話題みたいな。
まとめサイトみたいなの作ってる人はいっぱいおるじゃないですか。
うん。
で、あとは多分もう出てくると思いますけど、そんなんで例えば Google トレンドとかからキーワード引っ張ってきて、そいつで検索した結果まとめて、うん、AI が喋ってくれるんちゃいます？今日、今流行ってんのこんな話題ですみたいな。多分そんなんすぐできるよね。もう言うてるうちに。
Twitter のトレンドと Google トレンドをまとめて要約させて、それを AI で自動で喋らせて。
うん。でもそれ知って何が嬉しいかようわからんけどな。
そうですね。
知ったとて、それどうしたいのって言われても。
いや、うん、一応流行りに乗り遅れへん。
乗り遅れへんの。乗りたいんか。流行りに。
いや、やっぱりね。その仕事上やっぱりいろんな話題に対応できないとね。営業はね、やっぱり話題に大じゃないですか。 今流行ったのこれやりました。何々さんみたいなね。もうね、
そうなってきたら、あれっすや、そのお客さんと会うときに、あの、スマホをさりげに、あの、チャット GPT のモードにしといて、で、あの、自分は Bluetooth のイヤホンで、そっちで喋らして、で、あ、そうか、そういうネタかって、その時にもう仕入れて、で、さも知ってたかのように喋るっていう。
あ、なるほどね。もう。AI の使い方ですね。
そうそうそう。そうなるよ。
相手につけてるとわからないイヤホンとか売れるかもね。
そう、売れるよ。ちっちゃいやつ、
ね、いや。耳の形したいイヤホン。耳ごとカバーするんですよ。これどう？で、あの、外音取り込みっていうモードにしといて、そこから上に被せるんですよ、あの AI のあれを。
耳被せて。
耳被せる。あの、要はあるじゃないですか、あの、耳がパーッとでかくなりました、みたいな。
ね、言われるんでしょ？あの、俺、山崎さん最近耳大きなってませんって言われ
る。で、あの、オプションでね、あの、うん、副耳にできるみたいな。
副耳モードとか。大きい。おうん。何の話やねん。
しょうもな。
しょうもな。もう暑さでおかしなってるんで、もうちょっとこの辺に、しましょう。はい。
はい、了解です。じゃあまあそんなことで、告知はございますか？
あ、はい、もうあの特にあの耳にかぶせる耳カバー考えときます。
耳カバーイヤホンね。
耳カバーイヤホン。
Bluetooth で聞けるやつね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。